東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしてます。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。
さて今回は元バンジージャンプフェスティバルで現在モークス、そしてステファン・ソングスとして、あるいはソロでも活躍中の町田直孝さんが来てくれました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。町田です。
お願いします。
呼んでいただき光栄です。
ありがとうございます、
はい、UKP ラジオマッチーですね。
マッチ
ー何気にこうやってちゃんと話す、うん、お二人と喋るのは、うん、初めてなんじゃねえかぐらいの感じなんですが、
ね、意外とそうですよね、はい、もちろんあのお会いはしてるし、うん、なんかそれこそね、キュッとした場、ライブハウスの打ち上げの近いテーブルの中には絶対いたりとかして、
まあそうですね、
ね、
だけど関わってはいるんですけど、
ね、
あんまり深く話したことはなかったような気が、
ね、
はい、
改めてよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、はい、
バンジージャンプフェスティバルのボーカルギターとして1996年から活動、うんうん、2000年にですね、ハイラインレコースと、ね、うん、契約した時が、うん、要するにハイラインレコードっていうレコードショップがあって、うん、そのハイラインのレーベルと契約したんだよね。
そうですね、
ね、
一番最初
が
最初はね、バンプチキン
バンプで、
うんうん、でジャイステ
ジャイアントステップで、
うんうん、でバンジーです、
うんうん、バンジーだね、うんうん、そうでそのハイラインのレーベルの大将がスペシャルの北岡一徹さんで、うんうん、
はい、
マッチーとか悪ふざけで、そのツアー北岡一徹っていうネーミングだった
北岡一徹ツアーってのやりましたね。
そう、
はい、あれね、なかなかないよね。
そう、なんか俺その時ね、そんな誰にも分かんないことやって内輪で受けたってしゃあねえんじゃねえのって思ってたけど、
いや、なんかまあそれぐらいなんか僕らにとって一徹さんの存在がキャッチーだったんですよね。なんかこのおじさん面白いなみたいな感じ。
いや面白いよ、うん、面白いけどツアータイトルに なってもさ北岡一徹って何って話じゃん。
そう、知らない方にしてみたらね。いやでも面白い。
いや、なんかもう北岡一徹を押していきたい感じだったんです。うちのレビューの社長はこんなに面白い人だってことを。
いや十分めちゃくちゃ面白い人ですけどね、はい、
一徹さん今あれですよね、
はい、
あのベッドインで、ね、はい、やられてる、
はいはい、元気にやっております、
ね、元気にやっております、はい、じゃあもうその頃に遠藤さんはもう会ってるってことですか。
会ってますね、うんうん、だからそのハイラインの頃は会ってます。
会ってるんですけど、やっぱりその基本的に一徹さんとかばっかり関わってたんで、
うんうん、
そうなんだよね。
そうなん、あんまりその UK の方たちと、
うん、
そこまで関わってこなかったんですよね、その時は。
うんうんうん、だからそんなに飲んだりとかもそんなないみたいな。
あんまないかな、うんうん、
そうですね、うんうん、なんかもうハイラインレコーズはまたちょっと別枠な感じがあって、
うんうんうん、
その UK プロジェクトなんだけど、うん、ちょっとなんかこう、うん、独特っていうか。
まあそうだね、うん、そうだね、うん、要するに やっぱりまあ北岡さんの色はすごい強かった
と思う。そうですね、
うんうんうん、私でも最初に、うん、この日あったねってはっきりお互いないですよね。
ないんですけど、うん、なんかうっすら、まあ、僕の記憶違いだったらあれなんですが、
うん、
なんか青学で学祭があって、
はい、うん、
それにバンジーが出たんですけど、うん、それってプロシックス出てなかったですか。
出てたかも、青学。え、その時って誰他出てました。
557188と、
うん、
バンジーと、うん、プロシックスとペンパルズだった気がする。
ああ、そうだ、うん、ありました、出てます、ね、出てます。そうだ、
多分その時に打ち上げを渋谷のどっかでやってて、
うんうん、それ2000年とか、
多分2000年とか、
ね、そのぐらいですよね。
で多分その場で一緒になってるはず。
そっか、
はい、
でそう考えるともう、うん、四半世紀近く前には会ってはいる、う
ん
う
ん、会ってはいますね、
ね、会ってはいるんだけど、多分その時も本当お疲れ様ですとかね、そのぐらいしか会話しなかったのかな、その時は。
まあなんか、うん、まあ、僕らもちょっとね、あんまりその基本的にコミュ障なんで僕と喋ったことが、当時僕と喋ったことがある人の方が少ないと思う。
マジですか。
はい、
そっか。でも その時確か私ね、55のアッコとなんかずっと喋ってた記憶があって、あ、なんかその時のことを覚えてるんですけど、だからあんまりいろんな人とその打ち上げで喋った記憶がないんですよね。
僕もそうなんですよね、
うんうん、 それであとその後も本当ライブハウスだったりイベントだったりとかね、あるんですけど、うん、やっと本当にお話ができるという。
いやいやいやいや、
まあハイラインレコーズ時代のね、うんうん、アーティストではね、うん、以前あのバンクスの小宮山雄飛君とか、うん、グッドドッグハッピーメンね、うん、モンデン君、うん、おとぎ話の有馬君などが今までね、うんうん、出てくれてるんですけど、うんうん、はい、その頃のことでなんか印象深い出来事っていくつかあります？
印象深い出来事、
はい、
まあ、そのハイラインレーベルに所属してる時ですよね。
はいはいはい、はいはい、
まあその、まあ、イチゴアーティストがバンプオブチキンで、
うん、
すごいなんか、うん、ハイラインレコードが注目された時期だったんですよ、
う
ん、
そうだよね、
うんうんうん、
で、まあ、僕らはもともとなんかエピックソニーに所属していて、
うん、
それでまあなんかそのまあ、ちょっとまあいざこざがあって辞めちゃって、
うんうんうん、
その時に北岡さんが、まあ、うん、たまたまどういうつながりだったのかな、うん、だから僕と、まあ、バンポブチキンが割とメンバーが仲良かったんで、
はいはい、
もしかしたらそのつながりもあったのかもしれないんですけど、あの一徹さんが見に来てくれて、それでまあバンジーがあのハイラインレコードから出すことになって、
うん、
でまあ結構飛ぶ鳥を勢い落とす勢いでこう、うん、ハイラインレコードっていうね、こうインディーズレーベルが注目されてたんですけど、
ね、うん、
まあなんかこう、すごいやっぱりなんか比較されたというか、
うん、やっぱり、まあ、
一段アーティストがやっぱりすごくね、
う
ん、ガツンと売れたんで、
そうだね、う
ん、その後はやっぱりすごく比較されたっていうか、うん、まあいいことももちろんあったんですけど、今思うとそういうなんかこうプレッシャーを感じながらも、
うん、
自分たちのオリジナリティを出していくことにすごく躍起になってたなと思いますね。なんかやっぱそのやっぱりどうしてもそのバンプと比較されるっていうのはあって、
うん
うんうんうん、なんかそれであんまり気にしなきゃよかったのに、うん、すごくやっぱそこ気にしちゃって、すごい俺たちのこうオリジナリティを出さなきゃいけないみたいなのにとらわれすぎちゃって、
うん、
結局なんかあんまりその、まあ、最初に出したミニアルバムはすごくいい感じにできたんですけど、はいはい、その後に作った作品とかは割となんかこう迷いが出ちゃって、
うん、
なんか妙に変なことをやろうとしたりとかしちゃって、で空回っちゃった感じもあったりとかして、
その頃ってやっぱモンデン君とか交流ありました？
当時あれですよね、バーガーナッツですよね、
はいはいはい、
バーガーナッツもちょいちょいやってたんじゃないかなと、
うん、
シロップとかは、
シロップはそれこそあれですね、うん、藤原君と一緒に見に行きましたね。
お
あのガレージで当時やってて、
はい、やってましたね、はい、
その時って多分 UK からまだ出してなかったと思うんですよ、
うんうんうん、
ギリギリ出してなかったぐらいで、デモテープをなんかこう出したりとかしてて、
ハイラインに置いてあった
よね、置いてありました
ね、カセット、
うん、カセットですね、うんうん、それであの藤原くんが、うん、あのすごくあのいいバンドを最近見つけたから一緒に見に行こうっていうふうに言って、うんうん、それでガレージに見に行って、
うん、
当時まだメンバーがそうですね、あのベースが佐藤さん、
佐藤くん、はい、佐藤くんですよね。
でなんかねすごくあの衝撃受けたの覚えてますね。
お、
うん、なんかすごく今までありそうで、でもなんかこういうバンドって いなかったよなって感じが、うんうんうん、すごくだからそのシロップは、うん、すごく衝撃を受けましたね。
お、
はい、
うん、なるほど、
うん、
いいですね。
ハイラインといえばチヒロールが私すごい、
ああ、ね、そうですね、チヒロールいましたね、
チヒロール、
ーお世話になりました、
店員さん、
はい、
当時そうハイラインレコードの2階が、あのなんだっけ、
スペシャワカフェじゃない、
そう1階がねスペシャワカフェで、
2階に事務所があ
った、2階に事務所があったんですよ、
はいはい、
あの音ゲノムかな、
音ゲノムか、
そうまあそういう、うんうん、音楽制作、う
ん、なんかあの建物全般がもうこう、うん、ハイラインのなんか、
う
ん、
そうだね、はい、
そういう感じがあって、
うんうん、あ結構そう考えると音楽系が多かったんだね、うん、楽器屋さんもあったでしょそこ、
あったね、
そうそうそう、ね、あの1階楽器屋さんがあって、うん、で地下にハイラインがあって、
うんうん、
で2階にその事務所があってみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
で、あ、そっかそっか、楽器屋さんの後にカフェになったのか、どうだったっけな、
楽器屋さんが右側、
いや楽器屋さんが右側か、
う
ん、右側で左側がカフェか、
そうそうそうそうそう、
ね、
今ほとんど古着屋さんになっちゃってますよね、
う
ん、
そうだ ね
美容室とか、
そうだね、
うん、
だからあの建物に行くのはすごい当時、うん、ワクワクしましたよ、
あ、
だってあの前の通り、うん、特に通りの名前ないじゃないですか、うん、ハイライン通りって勝手に呼んでたんだよね、
あ、
今はもうないけど、今であのハイライン通りみたいな あそこで誰かとなんか会った時どうのみたいな、なんかそんなような話をしてた気
がするな。
いいですね、
うん、なんかそのハイラインにこうデモテープを置いてもらうのがなんかこう、うん、バンドの成功の第一歩みたいな感じが当時あって、
うんうんうん、はいはいはい、
うん、あったしね、うん、実際なんかまあまあなんだっけ、スペシャルの番組でハイラインカウントダウンとかさ、
あ、
なんかチャート番組があったりして、
はい、あったね。
あそこでなんかあそこから有名になっていった人って結構いると思うね、う
ん
う
ん、そうですね。なんかインストアとかもやらせてもらったりとかしましたね、
う
ん
う
ん、
ああそうだね、うん、
懐かしいです
ね。フリマをやったりとかね。
フリマをやりました。あ、ね、やりましたね。
ね、
はい、UK プロジェクト UKP のアーティストで、昔から街好きなのはいくつか挙げてもらうと
、真っ先に浮かぶのが、
はい、
あの餃子大王さんですね、はい、これは、はい、あの僕が初めて自分のお金で買った CD が、うん、餃子大王 の UK プロジェクトが出したファーストアルバム、
はい、ライブアップザバーボンハウスですね、はいはい、
遠藤さんが初めて担当した
そうですね、
アーティスト、
これはあの UK プロジェクトとしても第一作目だったんですか。
第一作目です。第一作目です。
そう考えるとなかなかこれはすごく運命めいたもの。
本当だね。
たまたまその深夜のテレビで、
う
ん、僕当時小学校6年生、5年生か6年生だったんですけど、
はい
はい、餃子大王が出てたんですよ。
はいはい、
なんかあのーライブ映像が流れてて、
ああわかりますわかります、あれね、ニュース番組みたいなやつ
かなやつだったと思うんですよ。
うん、
それ見て、はい、そのなんかロックバンドって、はい、もう子供の感覚だとすごいね、怖い人とかかっこいい人がこう、うん、
はいはい、
バーってなんかこうやってるって印象だったのが、うん、すごくなんかこう楽しそうにひょうきんな人たちがやってるっていうのが子供心にすごく新鮮に見えて、
はい、
それでもう気になっちゃって、
うん、
それであのお年玉を握りしめて、
うん、
あのナリマスのレコード屋さんに行って、
うん、
あの買ったんですよ、
はい、素敵。
でもその時はそれが UK プロジェクトの作品だってことは分かってなかったですね。
そうですよ ね、
う
ん、
そうだよね。
で自分があの、まあ、バンジージャンプフェスティバルが所属することになってから調べてみたら、実は餃子大王のファーストアルバムが UK プロジェクトだったってことを知って、
うん、
なんかすごく感動したっていうか、
そうです、
ね、マジか
縁を感じますよね、
ここでつながるんだっていう、
ね、
うん、
あのね餃子大王のファーストアルバムってすごい売れたんですけど、
うん、
やっぱでも僕最初だったんで なんだろうやったこともないことをやってたんでね、
うんうん、
だからライブ版だったんですけど、
はい、
あの LP って片面24分ぐらいじゃないですか、うん、で CD 化した時に1曲24分あの、ね、全部がね、
そう
全部つながって
る、あのめちゃくちゃあの不親切なんですよ。
1曲カウントになってるんだ。
1曲カウントだって、
あの間にこの曲の終わりっていう信号を入れるってことは分かんなかった。
そういう理由だったんです
よ。でも分かんないなりにやってだからその、まあ、多分50分ぐらいの CD だとしても、
そう
です、ね、2曲
そうです、2曲になってる、
ね、そうか、うん、
A 面と B 面、
うん、そういう2曲なんだ。あーなるほどね。
いやでもだから当時は飛ば、まあ、正直最初は、うん、と思って、
うん、そうだよ、
ね、曲ちゃ聞きたい曲に飛ばせないんだと思ったんですけど、
うんうん、
でもなんかもうそうなってくると意地でも最初から最後まで全部聞くじゃないですか、
うんうん、
そうするともう、途中の MC とか、
うん、
もう全部覚えるわけですよ、
はいはい、繰り返し聞く
とね、そうそう、何回もその繰り返し聞いて、うん、だすごくなんかその人生にこう大きな影響を与えたんですよね。
なるほどね。この間一緒にやったんです。
そう、
はい、
たまたまその一昨年かなんかの、
はい、
年明けお正月にクラブ Q で、
はい、
餃子大王のワンマンをやるっていうのを、
はい、
こうなんかなんでたまたま調べて出てきて、
うん、
それでたまたまその日空いてたんで、
うん、
思い立って行ったんですよ、
はいはい、
うん、それでその、まあ Q の方にちょっとその今日行くんで、
うん、
前振り入れといてもらえますかっていうの
を
言ったら、
はい、
そのすごいそのことを餃子大王のメンバーの方に、
はい、
今日は、うん、 元メジャーのアーティストの何々さんが見に来ますみたいな結構お、ね、すごい大げさに言ったらしくて、それでなんかライブ終わった後に、その、まあ、そんなこと知らないで挨拶行ったら、はいはい、あなたが町田直孝さんですかみたいな。なんでですか、なんで知ってるんですか、いやなんか旧の方が聞きましては、うん、なんか昔メジャーデビューしててみたいな、あのすごい方でみたいな、いやいやいやそんなことないんです、本当全然もう、うん、僕ただあの餃子大王のもうファンで見に来ただけなんですって言ったら、なんかすごく、うん、あのそれが好印象だったらしく、
うん
うん、なんかいいね君みたいな感じになってくれて、
うん、
でその時にあのちょうど、まあ、僕がアルバムを作ったばっかりだったんで、
はいはい、
それを渡してぜひとも聞いてくださいって言って渡したら、うん、あのすごくやっぱり餃子大王の皆さんいい方で、
はい、
ちゃんとそれ本当に聞いてくれて、
う
ん、あの後日感想を送ってくれたんですよ、
うん、
いい人だね
もうとても良かったですみたいな感じで、
うん、
そこからその交流ができて、それで、僕が大阪で定期的にライブをやってるんですけど、
うん、
そのライブにいきなり見に来てくれて、まあ、森さんと純さんが見に来てくれて、
はいはいはい、
それで、まあ、ライブ見てもらって、ライブもすごい良かった、
うんうん、
町田君すごい最高だよ、
うん、
今度一緒にやろうよみたいなのを
言
ってくれて、でまあそれもなんかねどっか、ね、その社交辞令的なノリなのかなっていうふうに思ったんですけど、
うんうんう
ん、本当に呼んでくれて、
うんうん、
それであの今年の1月に、
はい、
あのまた Q で餃子大王のワンマンがあったんですけど、その時にスペシャルゲストみたいな形で呼んでもらって
すごいね。
だからもうその同じステージでその僕が餃子大王の曲を演奏したりとか歌ったりとか、うん、逆に餃子大王の皆さんが僕の曲を演奏してくれたりとか、
うんうん、
なんかもう夢のようなライブでしたね、
うん、すごい話ですよね、うん、だって初めて自分が初めて
買った CD のアーティストが、うん、こう自分を気に入ってくれて呼んでくれて、
うん、
同じステージで演奏できるっていうのは、うん、まあ本当もうね、漫画とかアニメの世界だったら最終回クラスの、
うん、そうだよね、結構クライマックスだよね、
そう
本当だね、
すごい話ですね。
いやでも本当もうなんかこれが人生のラストライブでもいいかもしれないって正直ちょっとその時思ったくらい感動しましたね。
ふみちゃん最初に買った CD 何？
私は
アナログだった。
それいやいやいや CD です。もう本当の一番最初は、うん、あのドリカムなんですけど。
ああ、いいじゃないですか。
二子玉川の高島屋の上に CD 屋が入ってて、そこで買った記憶が。でそれはなんかね、なんとなくで買ったんですよ。CD とはみたいな。
ああ、なるほどなるほど。うん、
で私もなんか好きだなと思って自分でライブなんで見たいと思って買ったのがクスクスなんですよね。
あ、マジか、すごいですね。
そうなんですよ、クスクスで、
いい話ですね、
うん、光の国の、うん、
ね、その、うん、それが UK からね、うん、出してるやつなんですけど、
す光の国の楽器たち、
はい、うん、私が最初に買ったのは、うん、カホンっていうあのアルバムで、
うん、
あのランマ2分の1ってアニメあるじゃないですか、
ポリスターから出てるやつかな、
そうです、うんうんうん、そこから入ったのかな、
うん、
もちろん光の国のガキたちも持ってますし、うん、世界が一番幸せな日も、ね、その両方とも持ってますし、うん、
なるほど、
うん、そうなんですよ。
そうか、なんかバチクスクスももちろん知ってる、
ね、印象深い
クスクスも持ってました、
うん、
それもなんだっけな、その多分餃子大王と同じ会社から出てるみたいな感じで、
まあ出てますね、
うん、そうか、そう、あ、多分当時からそういう調べ方してたんだ、
多分それで調べて買ったんだと思いますね、
うん、
その当時音楽雑誌のなんかこう広告の中に、
はい、
そういう、まあ、インディーズの作品を取り扱うページとかがあって、
あ、
そこで多分餃子大王と並んでクスクスのアルバムが、
あ、そうかもね、なんかね、
カラーページに載ってた、
はいはいはい、
で、あ、このバンドも、うん、あ、まあ、そもそもクスクスはそうだ、イカ天に出てたってのもあるし、
イカ天一回出た、うん、
うん、それで名前してたし、
うん、
あ、し、多分、あ、同じ会社から出してるんだっていうのもあって、それで多分買ったんだと思うんですね。
あれ、 UK で遠藤さんが言った1枚目が餃子大王、
1枚目餃子大王、
クスクスって何枚目ぐらい、
クスクスは 2枚目
だ、お、2枚目だ、
すごい、
すごいね、
ちゃんと届いてました、
ね、届いてますよ、
ちゃんと届いてます、
クスクスは僕はあんま何もしてないですけどね、
うん、でも
そうね、やっぱメンバーとその中村定雄さんっていう方で、うん、で ガッともう作ってきちゃって、うんうん、作ってきたものを僕らはプレスして一生懸命売るみたいな、
うんうん、ですね。
いやあれはなんかもだから多分その、まあ、今よりもインディーズレーベルインディーレーベルみたいなのが極端に少なかったから、
うん、
目立ってたと思うんだよね。なんか、
う
ん、
そうですね、
何個かしかなかったか、うん、UK プロジェクトと UK プロジェクトの先輩でキャプテンレコードと、うんうん、あとトランジスタレコードみたいな、うん、そのでああ もっとあるんだけど今より全然少なかったかな。
そうですね、キャプテンレコードもそのジュンスカのこう、
はい、
インディーズ時代の作品とか出してて、
はいはいはい、
それもなんかそういう広告で出てて、
あそうだね、多分さレコード屋さんがさ出すんじゃないか、
レコード屋さんが出してたのかもしれないですね。
レコード屋さんがこういう、うん、こういうの扱ってますよみたいなさ、ジャケ写並べてみたいな、
うん、そうかもしれないです、
ね、ありましたね昔その、うん、ジンみたいな感じのやつだったりとかさ、
うんうんうんうん、
あのもうペライチだったりもするんだけど、うん、こうこういうの今出てるよで、ね、よく CD と一緒に封入されてた、
取り扱ってますみたいな、
ね、
UK エジソンとかがすごい活発にあった頃、
ね、あ UK エジソンがありましたね、
はい
はい、UKP ラジオ、マッチーはですね現在はモークスのメンバーでもあり、昨年末から元バンジージャンプフェスティバルのベースの堀越健さんとともにステファンソングスとしても活動してますね。
はい、
あとソロの弾き語りライブもやってますけど、ステファンソングスは どんなコンセプトでやってるんでしたっけ。
一応、
はい、
まあ、バンジージャンプフェスティバルの曲を基本的には演奏してるんですよね。
お
お、ただやっぱりその、うん、再結成のようで再結成じゃないっていうなんか絶妙なところでして、
うんうん、
なんか再結成になっちゃうと、うん、まあそのまあ、メンバーがやっぱオリジナルメンバーじゃないとかそういうのもあったりとか、あとやっぱりその、まあ、過去のバンドのやっぱりイメージをやっぱ継承しなくちゃいけないっていうのもあるので、はいはいはい、なんかそうじゃなくバンジージャンプフェスティバルの曲もやるんだけど、
うん、
なんか新しいことにも手を出せる感じのことをやりたいなと思って始めたバンドがステファンソングスなんですね。なるほどなるほど。だからまあ現状としては、
うん、
まだ曲がそんなにあるわけじゃないんで、
うん、
まあ、8割型バンジージャンプフェスティバルの曲をやってるんですけど、
なるほど、はい、
うん、もともとはそのなんかダブルオテルサの、
うん、
植木くんが新しくバンドを今やってるんですよ、
はい、
でその植木くんが自分 その新しいバンドの企画を、うん、こう高円寺でやるから、
はい、
マッチ出てくんないっていう風に誘ってくれて、
はいはい、
で、まあ、ストロベリーっていう、まあ、バンドも出る、
うん、
コガレコードのバンドなんですけど、うん、で、まあ、そのストロベリーもすごく古くからの付き合いで、
うん、
で、まあ、植木くんともまあ長い付き合いで、
うん、
それに出るんだったらなんかこう弾き語りとかちょっと違うやなって思って、うん、
はいはい、
でなんかいろいろ考えてスペシャル一なんかこうね、一番スペシャルな形で出たいなって思った時に、
うん、
こうあバンジージャンプフェスティバルの曲をやる、
うん、
だけをやるバンドをその日だけ限定で、
うんうん、
やってみようかなっていうふうに思ったんですよ、
は
いはいはい、でまあ、バンジージャンプフェスティバルのベースだった堀越くんに、
うん、
まあ、割と軽いノリでやってみようよっていうふうに声かけて、
はい、
見たらその意外と乗る気でもういよいよやろうやろうってなって、でなんかこうまあ詰めていくうちになんかこれちゃんとやった方が楽しいんじゃないのかみたいな
この日限りじゃなくて、
そうそう、意外となんかこう久しぶりに2人でやってみたら意外とすんなりできたっていうか、もう十何年ぶり15年ぶりとかだったんですけど、全然違和感なくできて、
うん、
楽しいじゃんって風になって、うん、それでだったらなんかその日限りじゃなくてちゃんと続けるバンドにしようってい
う、
う
ん
うん、そういう話になったんですよね、
うんうん、
それでまあそのでもバンジージャンプフェスティバルって名乗るのはちょっとなんか違和感あるよねっていう、
うん、
じゃあその新しいバンド名をつけて、じゃあ新しい曲も作るっていう風にやってこうよっていうんで あの、まあ、いくつかバンド名候補がある中で、うん、なんか、まあ、ステファン・ソングスってバンド名が一番なんかまともだったんで
なるほど、ね、
それをつけて始めたって感じですね、うんうん、でこの間初めてちゃんとレコーディングをして、
はい、
今度出すんですけど、
うん
はい、
いつぐらいの予定とかって
一応4月の27日あこれ放送してる時にはもう出てる、
まあ、そうかもう出てるんだ、うん、
一応まあその会場でその、うんはい、販売 していく
っ
てい
う、じゃあライブで買えるっていうことですね、
はい、そうですね、
うんうんはい、
ステファン・ソングスはゴーイング・アンダーグラウンドとの、ね、ツーマンも決定してるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうです、
はい、
7月15日です、ねはい、シンジャイターのフィーバーで、
はい
はい、これも、松本壮君と、はい熊谷のモルタルレコードっていう、う
ん、ありますあります、はい、わかりますもちろん、
う
ん、
会場があ会場というか、まあ、レコード屋さんがあって、はい、そこでライブできるんですけど、
はい、
そこで僕と松本壮君のツーマンライブがあったんですよ、でその時にすごい久しぶりに、まあ、一緒にやったんですけど、
うん、
すごいなんかお互いこう意気投合して、
はいはい、
やっぱいいねなんか年も一緒なんですよ、うん、1978年
生まれ年一緒なんだ、
はい、
なるほどね
私も一緒
あ一緒あそうですよね一緒ですよねそうそうそれでなんかこういろいろと話に花が咲いて、
うん、
でその今新しいバンド俺始めてんだよねって言ったら、うん、おマジでぜひとも一緒にやろうよ、
うんうん、
そのバリ盛り上がって、うんそれでまあそれもまあもしかしたら社交辞令かなって一瞬思ったんですけどもう割とすぐに話を決めてくれてい
ついつどうみたいなスケジュール
7月15日スケジュールどう一緒にやろうよっていうふうに言ってくれてこれはもう本当嬉しいですね
いいですねタイトルが1978爆音百景この生まれ年のね1978
そうなんですよ
ああそういうことか1978年なんだ
へえ遠藤さんの大好きなリキも同い年ですよ。
ああ、
1978ですよ。
好きは言ってないです。
本当、
はい。
好きは言ってない。そっかそっか。勝手にそう思ってただけ。
1978年生まれのミュージシャンって結構いるんですよ。
意外とね。
他は、うんとね、ストレイテナーとか。
堀江君。
あとはね、ちょいちょい浮かばないですけど。
でも同い年でいうとミネタとかも
ミネタ君1個上あとちなみに浜崎あゆみさんとか椎名林檎ちゃんとか
そう、はい、ドラゴンアッシュの、
はい、KJ とか
へえ、
うん、いろいろ意外といるんですよ、
ね
はい、リキもね、
うんうん、バズラのてっぺいも
てっぺい一緒です
てっぺいも一緒、うん、そう意外とねいるんですよね
意外といるんですよ、
うん、そんな町田さんマッチお酒が飲めないということで、うん、
お酒は飲めないですね
え昔からですか
昔から飲めないかったですね
そか、
うん、ずっと下校で、
うん、
それがすごいコンプレックスだったんですねやっぱりそのバンドマンって飲めてなんぼみたいなとこあるじゃないですか、
うん、あそういうイメージが昔はあったよね
なんか飲めなきゃ本物じゃないみたいな感じがあって
そうだった、
うん、まあ
イメージだよ ねイメージね
打ち上げでなんかこうね無茶をやるのがバンドマンみたいな、
うんうんうん、
そう
なんかあって、
はい、
でも俺マッチが飲めないっていうの今日初めて知って
私も
なんかさ、まあ、マッチ異常な行動をする男だっていうさなんかあるじゃ なんか
僕は分かんないですけどそれ終われたのはちょっとびっくりしました
もんいや
あれはじゃあお酒のあれじゃないんだってこと
でそうだからすごい恐ろしい男だったんだな
今思うと、
うんうん、
酔っ払った勢いみたいな話じゃないんだっていう
だからその、うん、まあ結局やっぱりどの道お酒を飲まなかろうが、
うん、
そのやっぱりその人間的にそもそも必要がなかったっていうオチなんですけど、
まあそうだよね。
でもやっぱり当時はお酒が飲めないってことがすごいコンプレックスで、
うん、
頑張って克服しようとして、
あトライをしたりしてたんですか。
ウイスキー買って飲んでみたりとか、
なかなかハードル高くないですか。そうそうそうウイスキーっていけない。
ウイスキー
ね苦手な方が、ま
あ、ロックミュージシャンはやっぱりウイスキー飲まなきゃダメだってのがあって、
イメージね。
イメージ的に。
はい、でもそのさ例えばさビールとかさあるいはね。うん甘めのチューハイとかの、うん、に入っから入った方がいいっていうのは飲み慣れた人が思うことなんだよね多分、うん、で でお酒一切飲んだことない人ってこういきなりウイスキーとか焼酎とかに行きがちなんで、
そうそうそう、
お酒といえばっていうイメージ、
お酒の知識そのものがないから、
そういうことか、
イメージだけで、うんうん、お酒といえばウイスキーとか、うん、日本酒とか焼酎とかそういう風になってくる、
うん、わかるそれ、なんか
で気軽にね、その辺で買えるものになってくる、もうウイスキーだとジャックダニエルとか、
はい、ジャックですよね、イメージはロックといえばみたいなイメージ、焼酎
とか日本酒とかになってくると鬼殺しとかがあるから、
はいはい、はい、
絶対おそらく
手そう、ね、かるその
いいチコとかね、
そうそうそう、う
ん、ジャックダニエルってさ、やっぱなんかさロックっぽい、
そうロックっぽいんですよ、あるある、ジャケットからして、
そう、あと日本酒だったら鬼殺しってさ、
そうそうそう、名前が
やっ
ぱりなんかね憧れるよ、
うん、これ飲んだらロックじゃねえのかみたいな感じが
イメージあるよね、
あるんですよ、でやっぱ飲むともうダメで、うん、翌日もうね台無しにしちゃって、
うん、そうだよ
ね、ってことを当時すごい繰り返してましたね、
なるほどね、
でも今は、まあ、お酒は入ってないけれどもこのノンアルコールビールに
そうなん
です、ハマってらっしゃると、
だからもうそこからはもう、うん、なんかまあずっとコンプレックスで、うん、まあ、たまにその克服しようと思い立っては、うん、飲み、うん、翌日を不意にしみたいなことを繰り返してたんですけど、うん、でもうそこからもう、いや俺もう酒はいいや、うん、で40過ぎてくると、うん、もうなんか酒飲まないとなんか、あ、健康に気を使われてるんですねみたいな感じになってくると、うん、自然と、うん、若い時は酒飲めないと、お前酒飲めないのダセーなみたいな風に見られてんじゃないかなと思ってビクビクしてたんですけど、この年になってくると、あ、健康に気を使われてるんですねみたいな風にプラスに解釈してくれる、うんうん、
むしろやめてるとか、
そうそうそうそうそう、うんうんうん、だ知らない人に対しては僕今やめてるんですよみたいな風に言えるみたいな、
うんうんうんうん、
だこの年になってきてようやくなんかその酒コンプレックスをこう抜けられたなって感じがあって、それで、まあ、たまたま、
うん、
まあ、そのノンアルにハマったきっかけっていうのが、
うん、
家に焼き魚があって、
うん、
でこう焼き魚今日食べようと思って、うん、でもなんかこう焼き魚となんかもう一品欲しいなと思ったんですよ、
うん、
その時にちょっとなんかこうビールとかいっちゃおうかなみたいな風にちょっと魔が差したんですね、
はい、
米じゃない方面
ビールとかいっちゃおうかなみたいな、
うんうんうん、
でもやっぱりちょっとそのね、アルコール入れたらやっぱりなんか翌日とかやばいんじゃないかなってのもあって、うん、ちょっとノンアルはどうなんだろう、
うん、
ノンアル買ってみようってんで、それでオールフリーっていうね、
はいはい、
ノンアルを買って、それでそれを飲みながら焼き魚も食べたら、うん、めちゃくちゃうまかったんですよ。
お
もうめちゃくちゃうまかったんですよ。
当てなわけですよね。
そうそうそ
う、うんうん、
何これうまいって思って、
うんうんうん
で。それで初めてビールが好きな人の気持ちが分かったっていうか、
うん、
あ、そのもちろんアルコールを摂取したいのもあるんだろうけども、うん、やっぱそのビールのこの味と、うん、このつまみのこの組み合わせから生まれるハーモニーを、
はいはい、
みんな愛しているんだと、うん、その時初めて気がついて。
はい、美味しいっていうね、
う
ん、
そう
感覚ね、
うん、単純に美味しいっていう、
うんうん、
そっからもうハマっちゃって、
おお、いいですね。でも今だってノンアルコールビールすっごいいろんな種類
出てありますよね。いっぱいありますね、
やっぱそのオールフリーがお気に入りの、
まあ、やっぱオールフリーが一番好きで、ドライゼロとか、
うんうんうん、
あとこの間お客さんから、
はい、
やっぱその僕が結構そのノンアルについて、
うん、
ツイートとかしたりするんで、差し入れでノンアルを持ってきてくれる人が結構いるんですよ、
うんうんうん、
それでなんかね、あのオランダかなんかのノンアルコールビールを持ってきてくれて、
うん、
それがね、なんて名前だっけな、
読め
ない、ババリアって読
む、ババリア、うん、赤と白と青の缶、
そうそうそうそう、なんかちょっとオランダカラーになってて、
ね、ババリアって読むのかな、
オランダって書いてるんですよ、
うんうんうんうん、
このなんかこうこじゃれた感じ、
ね、
もうそのジャケットだけで割となんかこう、
うん、テンション上がるよね、
そうそうそう、テンション上がるっていうか、で味も結構なんかちょっとフルーティーな味がする、
ワインっぽさみたいなのがあったりするのかな、
そうですね、若干その甘みがあるっていうか、
うん、
これはこのババリアとかね、
あんまり見たことない、それそう、
僕もなんかあんまり見たことなかったんですけど、
うん、
これ美味しかったですね、
調べてみよう、うん、あ、じゃあでも本当はいろいろ試してるんですね、ノンアルビール、
そうですね、
毎日飲む、うん、でもさ、ノンアルビールでも 0. 何ぼかは入ってるってこと、
それもどうやら、うん、そのものによって、
うん、
僕すごいやっぱアルコールに弱いんで、
うん、
多分普通の人よりも反応がすごく出ちゃうんですけど、やっぱものによっては完全にゼロじゃなくて 0.001 とか
入
ってるのもあるらしくて、
うん、
それは分かります、飲むと、
あ、これ違うっていう、
やっぱなんかポッとなんか体が熱くなってくるんで、
ああ、
あこれ入ってんだっていう。
へ
え、うん、オールフリーとかは完全にゼロなんですよ。
ゼロなんだ。
飲んでても体が熱くならないんで。
うん、
だドライゼロとかは多分 0.01 ぐらい入ってるんですよ。
入ってるんだね。
だ飲むとちょっとこう体が熱くなってくるっていうか、
むしろ冬そのぐらいのライトな量だったらあったかくていいかなみたいな。
まあそうですね、うん、
そしてそして、
はい、
X つながりですけれども、うん、みーちゃん猫の、
はいはい、
地域猫ですか。
地域猫なん
です、ね、X で時々投稿がありますが、はい、いなくなったと思ってたみーちゃんに最近遭遇できたそうで、うん、
いつも散歩してるんですけど、
うん、
散歩コースにいる猫で、
うん、
すごく可愛いんですよ、
うん、
でだんだんこう見てくうちに推しになっちゃって、
うん、結構、うん、なんつうのコミュニケーション取ってくれるタイプの。
いやコミュニケーションは取ってくんないんですよ。
あ、くんないタイプだ、
うん、なんかもうその辺にゴロンとしてて触、近づくともう逃げちゃう。
あ、ピャッと、
うん、
でも推したいからね。
でもなんかすごい可愛い顔してるから、
うん、
もうすごい好きになっちゃってでいたらもうシャメ取って、
うん、
ツイッター、X とかにあげるように してたら、なんか意外とその、うん、お客さんからも好反応で、
うんうん、
最近みーちゃんあげないですねみたいな風に言われたりとか、
うんうん、あげてないってことはやっぱ遭遇できてなかったってことなんですか。
だから冬場は、
うん、
なんか多分あったかいところにいたのか、
はいはい、
全然遭遇できなかったんですよね。そう、最近あったかくなってきたんでちょいちょい出てくるようになって、
うん、
もう最近はもうほぼ毎日。
あ、本当に、うん、みーちゃん
可愛いんですよ。
猫はいいですね。
なんかなんでその、
うん、
みーちゃん、まあ、その猫がすごく愛着湧くようになったかなってことを、
うん、
この間その理由が分かって、
うん、
僕がそれこそそのハイナインとかに所属してる時に西荻窪のアパートに住んでたんですよ、
うん、
すごいボロアパートに、
うん、
そこにこう野良猫が居ついちゃってる、
うん、
たんですよね。その大家にさんに話を聞くと、うん、その猫はもともと101号室に住んでた人が勝手に、うん、もうペット飼っちゃいけないのに、
うん、
飼ってた猫で連れてかなかったらしいんですよ。
ひどい話だね。置いてっちゃったら
しくて、うん、でその猫だけずっとそこに居ついちゃってる、
うん、
そういう猫だったらしくて、
うん、
でまあそこに住み始めてからずっともう1階にその猫がいて、
うん、
でもうあまりにもなんかこう不憫に感じて、
うん、
結構その猫に僕が餌をあげたりとか、
うん、
そうしたら結構懐いてきて、
うん、
でたまにこう玄関を開けとくと勝手に家の中入ってきたりとか、
うん
うん、してたんですよ、
うん、
でもう結構もうなんかすごい大好きな猫だったんですけど、
うん、
会う時突然いなくなっちゃって、う
ん
う
ん、
もしかしたら、まあ、前の飼い主が、
うん、
迎えに来たのかもしれないけど、
うん、
まあその可能性は低いかな、
うん、
でまあ可能性として高いのはやっぱりもうだいぶ、ね、後半は弱ってたんで、
うん、
まあ何か事故とかに遭っちゃったのか死んじゃったのか、
うんうん、
まあ、その猫も勝手に僕みーちゃんって名前を付けてて、
うん、
多分その猫のことがすごくやっぱりずっともう心残りであって、
うん、
でその今 X に上げてるみーちゃんが、うん、もう似てるんですよ、
うん、
その猫に
似てるん
だ。同じ三毛猫で、
あ、
でそのみーちゃんっていう猫の存在自体を、
うん、
こう最近はあんまり思い出してなかった、
うん、初代のみーちゃんの
こと、初代のみーちゃんのことをなんかあんまり思い出してなかったんですよ、
うんうん、
そしたらこの間実家に行った時にその初代みーちゃんの写真があって、
お、
あーと、この猫は俺のアパートに住んでた猫だ、
うんうん、
そういえばこの猫も俺みーちゃんって名前つけてた、
うん、
だしもう柄とかも今見てるみーちゃんと一緒、ほぼ一緒じゃんみたいな感じで、
うんうんうん、
それでなんかよりこうなんかこう愛着が湧いていたっていうか、
うん、でも思い出すまでずいぶん時間が
かかったね。え、かかったね。
なんかね
え、でも結構20年ぐらい前とかってそのぐらいの話。
20年ぐらい前ですね。
ー、みーちゃん、なんか野良猫とかさ、
うん、
の猫って大体同じ名前つけじゃない、そのみーちゃんじゃないけどなぜか私のちっちゃい頃キジトラの猫は全部ミシェルって名前だったの、うん、なぜかなぜかなんかそういうのあるよね
それわかんねえな俺、
本
当なんかあるんですよ、
なんかあるの、
うん、
そう、なぜか
こうなんかありますよね、
あるそう、
しっくりくるっていうか自分にとって。
コロナの頃って何考えてました？
コロナの時は、まあ、こう言っちゃなんですけど、僕はそのあんまり、まあ、ライブができないのは正直、
う
ん、
そうだね、
かなりきつかったんですけど、うん、生活自体は、うん、まあ、他の方に比べると意外とそこまで変わらなかった感じはあって、うん、まあ、そもそも僕基本的に引きこもりなんで、
あー、うん、あーって言っちゃった、
わかるわかるみたいなね言い方を
基本的にあんまり外向きの人間じゃないから、その別に人に会えなくてとかそういうので別に苦悩もしなかった。だそのね、やっぱすごく外向きの人はやっぱそういうことできないっていうのはめちゃくちゃストレスになったと思うし、辛かったと思うんですけど、
わかるわかる、
まあ、それがあんまりそういう点では影響しなかったんで、むしろなんか、うん、好きなだけこもって、好きなことやれるっていう、
好きなだけこもって好きなことをやれるの、好きなことって例えば どんなことなの？
ああ、まあその、
なんか、うん、
まあ基本的に楽器弾いたりとか、
楽器か、うんうん、
まあ音楽聴いたりとか、
はいはいはい、
YouTube 見たりとか、
お、うん、
なんかもうそういうことを思いっきりやれたんで、
うん、
うん、なんか逆に
別に思いっきりやれちゃうそれいつでもやれるやん。
だいつでもやってるんですよ。ああ、そうです。いつでもそれやってて、
ああ、だから平熱なのね。
割と僕平熱だった、
うん、ああ、なるほど、ですよね。
だそういう意味でこの中になって、うん、すごく何かが劇的に変わったっていうのは
そういうことか。
なかったんですけど、でもまあそのライブやれない分だけそのまあ、パソコンで音楽作ったりすることをちょっと勉強したりとか、まあ単純に楽器の練習したりとか、まあいろんなことを調べたりとかできたんで、まあ結果的にはその割と自分を成長させるためのこう必要な時間になったなっていう感じはありますね。
コロナもまあまあ落ち着いて、これから先ってどんな活動をしていきたいです か, なん
かこれから先は、まあ、多分、
まあ、バンドでもソロでもやってますもんね。なんか
そうですね、うんうん、まあ、とはいえこうやってライブがいっぱいできるようになったのは非常にありがたいことで、
はいはいはい、
うん、やっぱそのライブがないと、
うん、
そのまあ生活のペースがやっぱ狂っちゃうっていうか、
うんうん、
やっぱその全然まあこう院にこもってていいんですけど、
うん、
あのまあそのコロナの時はやっぱすごくネガティブ思考にはなっちゃってましたね、すごく、
うん、
やっぱりそのライブやれてないってことによって、はい、なんか、まあ、自信喪失はしてたっていうか、
うんうん、実感を得る機会っていうものがなかったわけだ
よね。やっぱりそのまあ、お客さんが見に来てくれてるお客さんが一人でもいるってだけで、それがまあ自分がミュージシャンをやってる自信になってたんだなっていうのはすごく、
う
ん、まあ、こういうやれるようになってもうすごく改めて身に染みて分かったっていうか、
なるほどね。
だからまあこうライブはやっぱりできるだけやりたいっていうのはありますね。
なるほど。
人それぞれペースがあると思うんですけど、僕は月5、6本ぐらいはやってないとなんか、
うん
うん、ペースが狂ってくる感じがあ
ります、ね、
だからまあ大体平均して 5,6 分やってるんですけど。
ミュージシャン活動以外で個人的にこれからやってみたいことってあります？なさそうです。あります。
個人的にやってみたいこと、
うんうんうん、あ、音楽離れて、
うん、
なんか最近になって結構世の中って楽しいことあるなってことに気がつき始めて、
うん
うん、すごく最近思うのは、うん、あのいろいろと頑張った方が楽しいな人生、
う
ん、って思い始めてるんですよ、
はいはい、
うん、まあ、もともと人とのコミュニケーションが苦手だったりとか体が弱かったりとか、うん、そういうのもあってあの花から諦め癖がついてる人生だったんですよ、
うん、
ずっと、
はいはい、
うん、 だでもだからこうどうせねこうやってもできねえし、
うん、
こう努力してもなんか向かれねえしみたいなこう諦めモードでずっと生きてきたんですけど、
うん、
30後半ぐらいにふと思い立って、うん、マラソン大会に出たことがあるんですよ。
おお、
うん、ハーフマラソン出て、はいはい、それで、まあ、出ることを先に決めてのまあ本当ノリですよね、うん、なんか俺なんか出たら面白いんじゃねえのみたいな感じのノリで出ることを決めて、うん、そのために走るじゃないですか、
はい、
一応完走したいから、
はい、
で最初はマジで走れないですよ、
はい、
もう1キロ走ったらもうマジ死ぬみたいな感じで、
うん、
もうやっぱりやめようみたいな、うん、無理でしょってなるんですけど、なんかこう悔しいから走るじゃないですか、
うん、
そうなってくるとだんだん走れるようになってくるんですよね、うん
はいはい、
でもう今は別にハーフマラソン走るぐらい全然できる
マジ
です
よ。すごいっすね。
でその時に初めて、うん、あ意外と頑張ればできるんじゃねえかなってことに気がついたんですよ、
うん、
なんかいい話、
ね、めちゃめちゃいい。
これね本当ね面白い。それってすごく自分の人生にとってめちゃくちゃ大きなことで、
うん、
レボリューションだったんですよ。
それ
ってできないと鼻から諦めてたようなことが俺ができたっていう大事件で、それで
遅咲きレボリューション、
そうそうそう、
ね、遅咲きレボリューション
で、ギターの演奏とかも僕とにかくそのちょっと病的なぐらい不器用なタイプで、
うん、
指とか全然動かないんですよ、
うん、
だからそのギタリ、まあ、最初は僕バンドをやるときにボーカリストじゃなくて、うん、ギターをやりたいと思ったんですけど、うん、とにかく不器用だったんで、うん、割と早い段階で俺ギタリストになるのやめようって諦めたんですけど、うん、でもどっかでやっぱギタリストになりたいっていう気持ちがずっとあって、
うん、
それで僕サイモンとガーファンクルが好きで、
はいはいはい、
サイモンとガーファンクルにアンジーっていうアコースティックギター の、
はい、
あのインストの曲があるんですよ、
う
ん、ああ分かる、うんうん、はい、
その曲、まあ、結構アコースティックギター難しくて、
うん、
で中学校の時にそれを聞いて、あすごいな、ポール・サイモンギターうまいな、いつかこういうギター弾いてみたいなと思いながらも、まあ無理っしょ、
うん、
俺不器用だしと思って諦めたんですけど、うん、まあ、コロナ禍で時間があるんで、
うん、
ちょっと挑戦してみよう、
はいはい、
で練習し始めたんですよ、
うん、
そしたらやっぱり弾けないんですよ、
うん、
もう1年かけて弾けなくて、
うん、
で2年かけても弾けないんですよ、
うん、
で3年かけても弾けなくて、
うん、
あ俺ダメだなと思ったんですけど、うん、最近弾けるようになったんですよ、
うん、
これも結構革命で、
いやそうでもさ3年弾けなかったら諦めんじゃ ん、 なんか、
いやでも弾けるようになったんでしょ。
弾けるようになったん
ですそこまでいったのすごいよね。
それすごいね、
ね、
うん、
世の中のことってもちろんできないこともあるでしょうけど、うん、結構8割型のことって頑張ればできるんじゃないかっていうふうに思い始めてきてて、
すごいね、
うん、
なるほどね。
これちょっと力説したいですね、
うんうん、まあ、時間とか人それぞれかかるからそれぞれかも、
多分これをそれを本気でやりたいと思った瞬間に、
うん、
きっとできてる、おそらく、
うんうん、
そこまでにどれぐらい時間かかるかは分かんないんですけど、
はいはい、
本気でそれをやりたいと思ったらできるんだと思うんですよ。おうおうおう、
分かる、あ、うん、その話なんか分かる分かる、うんうん、
そこまでどれぐらいの道のりがかかるか分かんないけども、
うん、
それは最近すごく痛感してて、
うん
うん、そもそもで全くできないことっていうのはやりたいと思わないと思う、
あ、
やりたいとすら思わない、
うん、そうだね。
例えば、ね、僕がねその
今からオリンピックに出るとかそういうこと、
なりたい、やりたいとも思わない、
うんうんうん、
でもやりたいなって思うことっていうのはできる可能性があること
な
んじゃなかろうかっていうふうに最近思ってて、
お、
う
ん、じゃあちょっとやりたいなって思ったらそのトライをする、うん、してみるっていう、
そ、
う、
そ、
う、うん、
それでそのね有名になったりとか お金を稼げるようになるかは別として、
うん、
とりあえずやりたいと思ったことは結構な高確率で頑張ればできんじゃねえかっていうふうに最近思って、うん、てるんですよね。
なるほど、はい、めちゃめちゃ普通にいい話
いい話だ、
めちゃめちゃ普通にいい話、
これ、ね、本当に僕、ね、いい本当僕過去のクズな僕を知ってる人ほど、うん、
衝撃な、
そのマジで変わったなっていうふうに、
遅咲きレボリューションが変わったなって言われるんだ
思うと思いますよ。
そっか、マ
ジさがこんなこと言うなんて、
なるほどな。
そんなこんなでですね、はい、町田さんをお迎えしてきて、はい、UKP ラジオもですね、はい、そろそろお別れの時間です、はい、なんかね、
いろいろお話聞けましたが、
そうですね、
最後のお話、めっちゃいい話を、
そうそうそうそう、マッチーがそんなこと言うなんてい
や本当っすよ、
多分、はい、北岡さんもね聞いてたらね、はい、ちょっと涙を流してると思います、はい
はい、今日はありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
皆さんからの感想もお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストしていただくか、メッセージフォームからお送りください。 UKP ラジオの X トップに固定ポストしてあります。そのリンクから送ってください。
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。